今日は7章の11から17までのところなんですけども、前の時に大体はこれは7の1から10までをもう少し詳しく本当は述べるつもりであったわけです。けれどもちょっと時間がもうあまりなくなったから少ししか触れられなかったんですね。それで今日は7章の1節からもう一度ですね、少し詳しく見ていきたいと思います。でこれはですね、今日の2つの箇所ですね。最初は100人隊長のしもべってありますね。そしてもう一人は未亡人の女性のこと。この二つがここに並べられてある。一緒に置かれてあるっていうのは、これも意味があるわけです。で、それまでの六章は何が書いてあったかということ。これはですね、有名な三条の教え。イエス・キリストの一番中心にある教えなんですね。それの一すぐ後、直後にこれを二つのことが置かれてあるわけです。で、これもいつも言ってますが、この聖書というのは7章とか章が分けてあるのはずっと後の時代であってですね、最初はずっと句読っても何も書いてないわけです。だから読む人は本来ずっとつながっているんですね。そうして何をどこに置くかっていうこともまたですね、非常に重要なわけなんです。こういうこともですね、非常に霊感を受けてするわけですね。何をどこに置くかっていうこと、非常に大事なので、これはこういうプログラムでもですね、何でもプログラムっていうのは非常に大事なわけですよね。四国集会にしても何にしても何をどこに置くかということ、そういうことでいろいろ考えるわけですけれども、ものを書くときでもそうですね、何を一番最初に置くのか、あるいは一番最後に何を置くのかっていうようなことは、この福音書でもですね、非常に重要なこととしてされておるところですね。ヨハネ福音書であれば、イエス・キリストがですね、2000年前に生まれる前からおった存在だと、神と同じ存在だったということを最初に書いてあるしですね、その事実上の最後には、このようなことを書くのは永遠の命、神の命が与えられるためであるという目的をはっきり書いてあったんですね。で、今日のところはですね、7章っていうのは、まず、ここで出てくるのは、100人の隊長っていうのは、ローマ人なんですね。大体この福音書に出てくる人たちはほとんどがユダヤ人なわけです。これは当然のことですね。街道のこととかいろいろ教えた相手の人とかですね。これはほとんどみんなユダヤ人なわけです。でも時々外国人が出てくるわけですね。サマリアの人とかフェニキアのシドンの女の人とか、それとかこの100人の隊長という。でこういうこともですね、聖書だけを読むんであったら全然わからないことですね。ここで言うローマ人がですね、いや、ローマ人だと。100人隊長がユダヤ人でないやいうことは全然わからないわけです。そういう手引き、補助的なですね、副次的な知識がなかったらわからないんです。で、それもこれは大事な、非常に重要なことなんですね。これはローマ人ということは、当時のユダヤ人からしたら交際することも、普通の意味で交際することもしてはいけないと。サマリア人とも交際もしないとですね。どうしてやむを得ない場合にはそこにもちろん関わりますけど、そうでない場合はなぜかというと、汚れておるからということだったんですね。汚れておるっていうふうな考え方はですね、ずっと昔からあちこちにそういうことであったわけなんです。で、例えば病気でもそうです。一番汚れてるとかされたのは、これは雷病だったんですね、昔は。これはどこでもそうです。ほとんどどこの国でもですね、汚れてると。単に苦しい病気だっていうんではないんですね。例えば足が折れたと。腰の骨が折れたと。それも非常に苦しいはずです。それは汚れてるとは全然そういう意味合いがなかったんですね。だから病気にしてもですね、あるいはいろいろな生まれとかですね、そういうふうなことで汚れてるとかいう考え方がたくさんあったわけです。で、そういうことでありますから、それを知ってなければですね、ここのところもはっきりわからないんですね。で、そのローマ人の中で特別な人であったのがわかります。なぜかというとですね、街道を建てるということをですね、本来汚れてると。見下されている人であるはずの、このローマ人がわざわざユダヤ人のためにしたというわけです。 ですね。ユダヤ人に合わせて自ら街道を建てたって言うんですね。街道を建てるっていうものはですね、これは相当のお金がなければできない。ですからこの百人隊長はですね、社会的な地位もあったし、お金も持っていた。しかもそれらの権力もあったんですね。100人の兵隊たちの長だったわけですから、そういうふうに非常にですね、社会的な地位もしっかりしていた人であると。汚れてると思われてるのにですね、不思議なことにこの人はしっかりした信仰、ユダヤ人が信じる神様を自分もまた信じていたという人だっていうのがまずわかるわけです。そうして、周りの人たちもそれをはっきりと認めていたというのがわかりますね。で、ここで、その前に、この7章、さっき言いましたように、六章の、三条の教えということとつながっているということは、この一節を見てわかりますね。民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカペラナウムに入ったと。すぐつながっている。で、今日のところも実はそういう意味で、六章の有名なですね、教え、いわゆる敵を愛する、反対者のために祈りなさい、っていうことと深くつながって、いるわけですね。どういう意味でつながるかは後からおりますが、ある百人隊長に重んじられている部下とありますね。ちょっとこの訳し方はですね、ちょっと例外的です。なぜかって、これはドゥーロスという言葉なんです。ドゥーロスというのは奴隷なわけですね。ですから英語訳のいくつかにも一番古典的なキング・ジェームズではスレイブ、奴隷と訳してあるわけです。あるいは新しい現代のアメリカの代表的な訳ですね、改訂標準訳っていうニューリバイズスタンダードバージョンというでもスレイブ、奴隷と訳してあります。サーバント、しもべと訳してあるのもありますが、大体しもべななんていう職業の人は今日本におらないわけですね、全然。だからどんな意味かわかりません。古代においてしもべっていうのは大が奴隷だったわけ。それは非常にたくさん奴隷がおったからです。少し地位のある人はみんな奴隷を持っていたわけですね。至るところに奴隷をおった。ですから、奴隷はお金で売り買いされていたわけです。ところがこの人はですね、その自分の持っている奴隷がですね、病気で死にかかっていたということでですね、ユダヤ人の長老を使いにあってですね、頼んだって言うんですね。これは、街道を建てたということでですね、ユダヤ人の長老。これは年齢的にも、年もよってですね、指導的な立場にあった人なんですね。その人との関わりの中から、わざわざその人を言うてですね、そして取りなしのを願ってもらったわけです。自分が直接行かなかった。どうしてだろうかと。これは、自分、後のとこから出てきますが、自分が直接行ってお願いするやよ、そういう値打ちすらもないというぐらいに思ってたんですね。ですから、わざわざですね、自分の使っている奴隷のためであるのに、長老を使いに行って頼んだったんです。そしたら、この人がですね、なんや、自分の家族でもないのにと、単に奴隷でないかと、いうことでありましたが、こういうふうに熱心にしてると。これはこういう時代か、はるかと、今から、例えば300年ほど前でもアメリカだったらですね、黒人奴隷がいくらでもおったわけです。その奴隷が病気になったからといってですね、わざわざですね、親しい人に頼み込んでですね、そうして医者を連れてきてくださいなんていう人おれないわけですよね。そういうことを考えても、この人がいかにですね、特別な気持ちを持った人であったかっていうのがわかるわけです。そしてイエスは、そういう特別な願いっていうのをすぐに見抜いてですね、一緒に行ったと。ところがですね、来てくださいと言ったのに、もう近くまでわざわざ行ったと。そしたら今度はまた友達を使わしたと。さっきは長老をわざわざ使わしたんですね、長老。今度はもう来ておるのに、今度は友達を使わしたわけです。とても念がいってるわけですね。そうして今度行ったのはですね、来てくださいと言ったんだけど、自分の屋根の下に迎えるような値打ちも、価値もありませんと言った。これはどうしてだろうかと。最初に来てくださいと、ユダヤ人の指導者までお願いして行ってくださいと イエスのところに行かしたわけです。で、そうしたら、この人はですね、ずっと待ってる間にですね、いろいろ考えて祈ってるうちに、あ、自分はとってもこの値打ちがない人間なんだと。そうしたらですね、そしてイエスの力がますます感じられるようになったと。その過程で、待ってる過程で。そして後で言ってるのに、自分も権威のもとにあるけど、一言で兵隊たちは言った通りに従うんだと。イエスという方は、絶大な神のしもべだと。神の人だと。たった一言で、それは当然、従うはずなんだ。病気の力も癒されるはずなんだと。そういうふうにイエスへの信頼をますますはっきりしてきた。というんですね、この待ってる間。おそらくは、わざわざ来てもらってるんだから、ずっとそのことを祈って考えて待っていたでしょうね。そのように気持ちが一層深くですね、信仰に深くなっていったわけです。そういうことで、非常にこの人はですね、普通だったら来てくださいと言ったら、まあ、ただ待つだけ。早く来ないか、時計見ながらですね、もう早く来ないか来ないかと、ばっかり思うなのにですね、その待ってる間も祈りを込めてですね、自分と自分の低さと、イエス様の大きさっていうものを深く考えていったということなんですね。そして、この人は、これだけですね、100人の隊長があって、お金持ちでもあったはずですね。で、長老たちとも言うたらすぐに言ってくれるぐらい力もあったはずなのに、不思議なことにですね、このように非常に低い、自分の値打ちというのは本当に低いんだと。イエス様に比べると本当に低いものでしかないと。と言ったんですね。いかにこの人がですね、こういう社会的な地位とかお金とか権力とかいうものに汚されていなかったかというものが、そういうことからわかるわけです。で、こういう状態がいわゆる心の貧しい人なんですね。心に何にも誇っていないと。自慢を持っていないと。これも本当に、こういうことは難しいことで、社会的に地位が上がってくると、だんだんといつの間にか傲慢になっていって、それ自分でも気がつかないと。あるいはまたお金ができたりして、立派な家に住んだりすると、立派な車なんか運んでしとったら、いつの間にか自分もなんか偉いんだとか思い込んでしまう。言葉遣いにも態度にもだんだん知らず知らずに現れてきてしまうということはあるはずですね。そういうようなことに、この人はですね、どうも動かされなかったぐらいですね、神様への信仰は何かしっかりしてたというところがあるんですね。そして自分の本質、罪、あるいは弱さ、罪というものを深く知ってたということがわかるわけです。で、そういうところにですね、この、ただ一言くださいと。自分も本当にふさわしくないんですと。だからそういうふうに虚しい心、心の貧しい、何にも自慢も何もないところに、はっきりとわかるのが神様の一言。の力強さっていうものがますますわかるというわけです。だからわざわざもう来てもらってるのに、はっきりとこう、この途中でですね、来てもらって途中でわかったわけですね。あ、もう一言でいいんだと。そういうふうに、イエスへの絶対的な信頼、そしてまたその言葉、これは神の権威ある言葉なんだということを、はっきりとわかったと。本来普通であれば、もう来てくれとんだから、手を置くなりですね、直接の言葉をかけてくれるなりですね、痛いところを手を当てるなりしてもらおうと。その当然そうですよね。それは、それもしてもらわなくていいと。入れる家に値打ちもないとかまで言うと、本当にどこまで、この世に、自分というものを誇っていない人だったのかということを思わされるんですね。人間というのはですね、何かこう言われた。自分は、そんなこと言われることはないと。もっと値打ちがあるもんだと。と思うから腹立てるはずです。この人はユダヤ人から大体においてみんなローマ人っていうのを嫌われてったわけですね。見下されとったわけです。それでもユダヤ人に対して敵対するような気持ちを持っていなかったわけです。そういうようにですね、人間の自然の状態から非常にはっきりとですね、この人の信仰によって不思議なほど導かれていった人だということですね。で、この状態を見てイエスは見抜いてですね、イスラエルの人はみんな信仰が大体あったわけですね。それなのにこのような瞬間見たことがないとまで言われたと。 これは当時の人は、後にペテロですらも動揺してぐらついて間違った。割礼の受けてなければ、これは汚れている。救われないんだ。と思い、固く思ってたんですね。今の私たちは不思議なほどですけど、まあそれに似たことありますよね。水の洗礼しなければ救われないとか言ってですね。そういうようなことを絶えずですね、信仰の世界は言い出すわけです。割礼を受けてなければ救われないと。一緒に食事をしてもダメ。それなぜか、汚れるからということだったんです。ペテロのようなあの聖霊をたくさん受けた人でも、だんだんとそういうふうに引っ張り込まれたというんで、パウロから面前で叱責されたと書いてありますよね。このローマ人はもちろん割礼も受けてはないはずなんですね。異邦人なわけです。それなのに、ユダヤ人ないような信仰を持っていたと。こういうことから見てもですね、組織とか、あるいはお金、家柄とか関係なくですね、そういうある種の洗礼とか、割礼とか関係なく、信仰、本当の信仰っていうものが生まれるということがわかるわけですね。で、本来この無教会ってのは、こういうような信仰っていうものを目標としているということなんです。直接的に神とキリストですね、そして聖書に行くということなんです。でそれで、帰ってみたら、本当にこの奴隷は元気になっていたと。神の一言っていうものは、それぐらい力があるということを、こういうふうにはっきり示しておる。でその一言は今も続いているんですよね。私たちもですね、ここに集まっている、おそらくほとんどの人、大多数の人はですね、何らかの形でイエス様の言葉を感じて受け取ったから、それに力づけられたから、継続して続いてこれるわけ。何にもイエス様を言っても力も何も受けてない。関係なかった。これ来るはずがないわけですね。わざわざ日曜、せっかくのお休みに。家でもいろいろあるのにですね。まあそういうようなことですね。やはり何らかの力を受けると。イエス様のお言葉によって力を受けるということは今も続いているわけです。で、こういう記事を人と表面だけ読むとですね、私は関係ないと。なんか100人対象やって今頃おらない人やと。街道へもこれも関係ないと。そういうふうなことでですね、もう死にかかってる人は達成これ見たことはないと。なんとなく関係がないと思ってしまうわけです。そうではなくて、この聖書が言おうとしていることはですね、このルカの福音書は、大体ですね、イエスが十字架で死んだから、だいたい40年ぐらいも経ってから書かれたんですね。いつも言ってるこの迫害の最中に書かれてるんです、大体この福音書は。ということはですね、こういうことをいつも連続、現在進行形として受け取っていたわけです。これを書いた人、読む人たちもですね、まさにその一言一言をいつも受けていた。だから迫害に耐えて前進することができていった人なんですね。だから、こんなことは本当に昔あったんだろうか。どこで誰が書いたんだ、どないし調べたんだ、そんなことが問題じゃなくて、このことが今も続いているかどうか、これ続いていると受け取ることが大事なことなんですよね。それができるかどうかということです。じゃあ次のところ、11節からのところですが、この7章の初めはですね、2節にあったように、これはこの前に触れたんです。死にかかっていたということだったんですね。で、これは前週に言ったように、人間はある意味では誰でも死にかかっているんです。何も苦しい人、病気を思う人だけでない。元気な人でもあと60年、70年したらほとんど死んでしまう。そういう意味ではみんなある意味で死にかかっている問題ですね。11から本当に死んでしまった人。で、これも罪ということを深く考えたら、エペソの手紙に書いてありますが、みんな死んでるんだと。こういう言い方は、おそらく普通の人だったら怒り出すでしょうから、一般的なこういう箇所は、聖書の中にこんなん書いてあるとは言われないはずですけど、けれども私たちは一般の人たちの常識を学んでるんじゃなくて、聖書を学んでいるのであってですね、一般の人が腹立つかどうかじゃなくて、聖書の見方を知らなければいけないですね。エペソの2章というところですね。2章の1節から。2章の1節の353ページですね。 このエペソの2章の1節353ページ見たら、今言ったことが書いてあるわけですね。さて、あなた方は以前は自分の過ちと罪、要するに罪のために死んでいたのだ。5節も書いてあるように。罪のために死んでいた私たちをですね、キリストと共に生かしてくださった。救われたのは一方的な恵みにより、この一方的っていうのはもう大事なところなんですよね。一方的に恵みによるんだと。そして、それを受け取るこの9、8節にある信仰によると。あなた方はその恵みを一方的に受けて、そして信じて救われたの。ここで一方的に恵みと信仰とありますよね。これが今日のところの二つの題の大きなテーマにもなっているわけです。ですね。恵みは、本人がどうあろうとも一方的に注がれるものです。信仰って本人が自覚して信じるという立場です。で、ちょっと元のところに帰ればですね。このやもめと言われている人は、さっきもちょっと触れたように、今とは比べ物にならないぐらい苦しい状況であったわけです。現在であれば、女性が一人になってご主人が死んでもですね、女性の働く場っていうのはそれなりにあるしですね、母子家庭になればそれなりの保護。特別な母子家庭の補助もあるわけです。社会福祉というのがあるわけですね。昔は、比較的最近までは全然日本でもどこ、世界的なのはなかったわけです。もう女一人になったらですね、働くこともできなかったってどうするのか。もうどうすることもできないから、他の人の男の人にいいところ行ったりですね、あるいはもう非常に貧しい中で苦しみながら生きていくと。奴隷のように生きていくとかですね。もう本当に散々な生活であったから、今とはどうも怖いものにならなかったわけですね。で、そういうことで、この未亡人は旦那さんが戦争か病気で死んだわけで、それで息子が一人だけ残ったわけです。そういう意味ですからね、未亡人が生活ができないと、もう成長するのを待ってですね、やっと大きくなってきたと。で、この一人息子にですね、この未亡人がそれまで荒れる苦しみをですね、すべてこの人がきっと解決してくれると、委ねて、そして頼んで生活してきたわけです。だからそれがどういう理由、病気かなんかで死んでしまったということはですね、本当に絶望、希望もある、壊れてですね、突き落とされたように、これはもうどうしようもないぐらいに、この人は、苦しみ、希望を失っていた人だったはずなんですね。で、どのぐらい悲しかった、苦しかったということ、あえてこの一言も書いてないわけです。聖書っていうのはそういうところあるんですね。文学小説だったら、いろいろいろいろの方に詳しく描写しますが、一言も書かないところにですね、非常に深い奥の苦しみや悲しみがあったと。だそれをですね、ただ他の人は、ただ勘を持って、そのままさっきもちょっと触れたように、死に向かってただ、あるいは死んでしまってですね、みんなただ行くだけ、歩いていくだけ、どうすることもできない。墓場に行くだけだ。いくらたくさんの人がそばに付き添っていこうとも、死という現実は少しも変わらないんですね。そしてまた、本当に慰めることもできないわけです。自分が全てを頼ってきたものがですね、一挙に失われたらですね、誰がどんなことを言ったって、その空白を埋めることはできないわけです。そうしたらですね、ここで私はその母親の未亡人の人の苦しみや悲しみを一目で全部見抜かれたわけですね。これはもう神の人だったからそうで、2000年して私たちの苦しみを見抜かれる方であるので、見抜かれてですね、そしてこの哀れに思いっていうのはさっきも触れられたように前にも何度も出た言葉ですね。これは、日本語ではそういうあれは分かりませんが、スプランクの点ですね。これは内臓一般を表す言葉なんです。 腎臓や内臓、肝臓全体を表すプランコノと。ここで使われているのがですね、哀れみといったのが、これを動詞にしたものですね。これを哀れむという意味で使うようになったわけです。ですね。スプランクンっていうのが、そう一般に内臓、肝臓、心臓や腎臓とかいうものを表す言葉で、それがスプランクニズマイ。で、哀れむという訳してあるんですね。これはイエスが哀れむということだけにほとんど使われているわけです。で、福音書だけに使われている言葉なんですね。他に、もちろん、憐れみということはあるんですけど、憐れみの神とか、このことは使わないんです。福音書のイエスについて使ってるんですね、特に。で、内臓、体の奥、体全体でそれを共感し、この痛みを感じるっていう。イエスだけはそれができるということですね。こういうことは、この普通の状態ではとてもできないことで、すぐ前にどんなに苦しんでおったって自分は元気だ。その人のあの絶望的な苦しみ、死にかけてる苦しみはどうしたって分かっちゃうことは難しい、できないはずですよね。で、それをイエスはですね、これ体全体で感じるという意味を持って、イエスに特に使われるというのはそういう意味があるようですね。で、メークライテ、クライテ、泣くなという一言を言われたわけです。泣くなと言われたわけですね。こういうところもですね、もう泣かなくてよいっていう、柔らかい表現になっていますが、言語ではメークライテ、クライオーという言葉の命令形ですね。目って、なんか日本語の目っていうのと似てるんですけど、目、クライエ、亡くなる。ね、そうして、肝に手を触れただけで、みんなが立ち止まった。なんか不思議な力があったんですね。止まるなとか言ってないんですね。このイエスが言ったのは、人々、たくさんの人が言ったって、みんな止まりなさいって言ってないんだけど、ただ女の人に亡くなる。目、クライエと言って、肝に手を触れただけなのに、みんなに不思議な力を使って止まった。こういうこともですね、さっきも言った死、あるいは墓場に向かっているものをですね、イエスの手のタッチって、それをパッと止める働きがあるということがありますね。ここにおられる人でも非常に苦しみ悩んだって人も多いと思います。もうそのまま墓場のようなところに行ってるみたい。イエスの手が触れただけでそれがパッと止まるんですね。ある意味で私もそうだったわけです。もう苦しくてですね、どんどんもうこの苦しみがまっすぐ落ちないばっかり、どんどん行くばっかり。誰も止めてくれない。そういう時には勉強へのものいくらしたって止まらないんですね。学校の勉強っていくらしても止まらない。それを止めることができるのはただイエスの見てだったんですよね。これは今もそれがあるわけです。本当に触れたらですね、どんなに絶望的に落ち込んで真っ逆さま一挙人でも、なんか不思議と止まるわけです。そういう不思議な意味合いがここにもあるわけですね。で、起きなさいと。と言われたら、本当に起き上がって言い出したと。そしたらここでもですね、この母親がどんなに驚いて喜んだかっていうのをあえて一言も書いてない。ということなんですね。これは私たちがそれを思い浮かべる。必要があるわけです。思い浮かべなさいという意味であれで、一言もあえて書かなかったんですね。そして人々は恐れを抱いた。この恐れはですね、この世にはですね、表面的にはないようなけど、ものすごい神様の力があるんだと。真実な力があるんだと。死に勝利するような力があるんだと。ということを知ったらですね、うかうか悪いことを思ってたりしてたら、これ本当に裁かれるんやと。陰で悪いことを思ったりしてたりして、本当に裁かれるんやと。こ これは全てそういう強力な力が支配しているんだと分かったら、おのずから恐れを感じる。そういう意味の恐れですね。得体の知れん悪いものにも恐れる。例えば、突然ヒグマが出てきたら、虎も怖い、蛇が出ても怖いということがあります。それと全く違うんですね。非常な尊敬と敬う、そういう力の心のこもった気持ち、恐れだったわけですね。そうして、神を賛美したと。ということです。ここで見たら分かりますが、さっき言ったように、この二つ目の例は、このヤモメの信仰ということに関しては一言も書いてないです。はじめの方はですね、本当に驚くばかりの信仰だったんですね。非常に対照的に書いてあるんです。さっきエベソであったように、恵みと信仰ということだ。こちらの方は、一方的に悲しみ、深い悲しみにつけようとされた人に注がれる恵み、一方的なもの。で、これは誰にでもある。私自身も当時は信仰がなかったのに、一方的に注がれたわけです。ですね。一方的に注がれた。それを受け止める。そこから再び信じる。信じるということも芽生えるわけですよね。でそういうふうに、この二つが、恵みのところを強調したものと、信仰という面を強調した側面が、二つ並べて対比されておってですね。そうして、人間の側ではですね、そのように、非常にある人の行い、街道を立てるとかを評価するが、ですね、人間はその目に見える技を見ようとするんですね。けど、イエス様は、信仰を見られた。どれほど信頼をしているかを見られたという、そこにもはっきりした対象があるんですね。そして、この信仰の内容を一言で言えば、イエスのたった一言でも力があると、癒されるというぐらい全面的な信頼を御言葉に置いておるということです。で、これはですね、学問とか家柄とかですね、生まれとか関係がないということがわかるわけです。全く関係ない。どんだけ立派な家に住んでいるとかですね、地位があるとか奴隷であるとか何です。ただ一言、イエスの一言がこれだけ力あるんだと信じることは、基本的には誰でもができることなんですね。誰でも招待されている。そういう絶対のイエス様への信頼、そして、一方的な恵みを受けていく。それが、六章のような、敵を愛するということへもつながっていくという、そういう意味合いもあるわけですね。いつもこのイエス様の一言、神の言葉を本当に受けるならば、私たちも変えられて、死んだものが生き返らされて、新しい命をもらうから、敵対する人のためにも祈ることができるようになると。いうことは言えるわけですね。でそういう意味で、つながっていると。で、六章の直後にこの信仰の問題と恵みの問題がですね、代表的な信仰が特にそこに置かれているというわけです。ですから、初めの方はお金はチーマとか心の貧しい人であったと。二つ目の方は物質的に本当の意味で貧しい人だったんですね。何にもなくなったというぐらい。その両方に神様は大きな恵みを注がれるということだったわけですね。はい、それではまあ今日はそこまでにしておきます。